マタイによる福音書の第10章の24節から33節までをお読みいたします。お読みします。弟子はその師以上のものでなく、しもべはその主人以上のものではない。弟子がその師のようであり、しもべがその主人のようであれば、それで十分である。もし家の主人がベルゼブルと言われるならば、その家の者どもはなおさらどんなにか悪く言われることであろう。だから彼らを恐れるな。覆われたもので現れてこないものはなく、隠れているもので知られてこないものはない。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言え、耳にささやかれたことを屋根の上で言い広めよ。また体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。二羽のスズメは一アサリオンで売られているではないか。しかもあなた方の父の許しがなければ、その一羽も地に落ちることはない。またあなた方の頭の毛までも皆数えられている。それだから恐れることはない。あなた方は多くのスズメよりも勝ったものである。だから人の前で私を受け入れる者を、私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を、私も天にいます私の父の前で拒むであろう。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から何を恐れるか、何を恐れるかという題でメッセージをさせていただきます。皆さんは何を恐れていますか？何が怖いでしょうか？私はですね、高いところが苦手でありまして、何でしょうかね、高いところから下を見ると吸い込まれる感じがして、高いビルに登っても、柵のそば、家族で登ってもですね、家族がみんな柵のそばまでいて、こうやってですね見たりするので、私はもう3メートルから下がって、近づけないですね。もう写真こっちで撮ろうとか言われてもですね、もう本当にビクビクビクビクしてしまうわけであります。確か小学生の頃に東京タワーにいた時にですね、東京タワーに足元がガラスの場所があってですね、もうなんでこんなとこ作るんだというふうに思った覚えがあります。スカイツリーもあるようでありますが、まあやめてほしい。グランドキャニオンなんかにも最近あれできたんですね、ガラスのこのなんですか、展望台みたいなのが、そのガラスの上歩いて崖の外に行ってとか、そういうところもあるんですよね。まあいろんなそのシアトルのタワーだとか、トロントのなんだとか、いろんなところで、またバンジージャンプとかですね、もういくらでもこの高いところをもう私に考えられないような、そういうところを楽しむ人々がいて、まあ本当にすごいなと思ったりするんですが、うちの家族の中にはピエロを怖がったり、ピエロ怖くてマクドナルド行けないとかですね、カニを怖がってもうこんな手でつかめる、この小さな小さな親指と人差し指でつまめる小さなカニも怖くて逃げ回ってしまうとか、そういう家族もいますけれども、本当に何でしょうね、まあ、根拠のない不安。そんなピエロの、そのマクドナルドのピエロの人形なんで怖いん、まあ、この小さな小さなカニがなんで怖い、向こうの方がこっちを見てもう怪物が現れたと思って怖がってるのに、なんで怖がってるんだって、根拠のない不安というのがあると思います。日本のことわざでも幽霊の正体見たり枯れ尾花ということわざがありますが、まあお化けだと思って怖がったら本当は枯れた花だった、恐れていたものがあったんだけれども、実際よく見たら恐れることなんか何にもなかった、そういうことを表すことわざであります。まあそれくらいならばどうでもいいことでありますが、私たちの歩んでいる中で、私たちが生きている中で本当は恐れるべきものではないもの、恐れてはならないものを恐れて、本当に恐るべきものを恐れていないということがどれだけあるかということを思います。 先日お話ししましたように聖書は繰り返し私たちに恐れるな、恐れるな、恐れるな、語っているのであります。365日、本当に日々に恐れるな、恐れるなって語っているのであります。本当に恐れるべきでないものを恐れてはならない、恐れる必要はないと語っておられます。でも今日はそれだけではなくて、恐れるべきものではないものを恐れてはならないと言われただけではなくて、恐るべき方がいらっしゃるんだ、神様を恐れることが大切なんだ、28節ですね。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。だからこれはまあね、お互い人間を恐れるなってことですね。どんなに権力を振り回している人がいたとしても、体を殺すことができても、あなたの魂を殺すことはできないんだよ、ということをイエス様おっしゃった。そんなことを恐れるなっていう。むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。これは神様のことですね。恐れるべき方がいるんだ。神様を恐れなさい。神様を恐れることが大切なんだ。いや、神様を恐れるならば人は恐れるには足りない、そのようなことを話されたのであります。今日はこの神様を恐れる、それはどうしてなのか、その神様どうして私たちはどうして神様を恐れるのか、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。第一が、この神様は永遠の天国に私たちを迎えてくださることがおできになる、私たちを永遠の天国に迎えてくださる方だから、私たちは恐れるべきなんだ。イエス様は先ほど読んだ28節でありますが、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさいと言われました。これはこの地上で命を奪われることがあっても、この方は私たちをあの世の天国に、あちら側の天国に迎え入れてくださる方だから心配するなと言われたのでありましょう。本当に大切なメッセージですね。本当に多くの信仰の勇者たちが、先輩たちがこの信仰によって命をかけて信仰を守り通して私たちにイエスのメッセージを伝えてくれました。本当に命がけで福音を伝えた人々がいたから、私たちはこの聖書を私たちは今日持っているわけです。私たちが本当にこの信仰を持てるのは、そのようにして信仰を守ってくれた信仰の先輩たちがいたからであります。今日は2月の5日でありますが、2月の5日特別な日です。特に日本のクリスチャンの人たちにとっては特別な日ですね。今から420年前、今日であります2月の5日に長崎で26人の、その時代はカトリックしか入ってきてない時代ですけれども、カトリックの信徒たちが貼り付けにされた、殉教をした日であります。今から私もこの礼拝の準備をしている中で、ちょうど今度の日曜日がその日なんだなと気がついたんでありますけれども、今からちょうど420年前のこの日でありますが、あの長崎で、カトリックの信徒たちが26人処刑されました。豊臣秀吉の時代であります。まだ、日本にはカトリックがしか入ってきてない、プロテスタントの教会は入ってきてない、伝えられてない時代であります。多くの人々がクリスチャンになっていきました。多くの人々が神様を信じていきました。ここに救いがあると本当にイエス様を信じていきました。九州の大名も何人も信徒になっています。京都でも高山右近などは信徒だった、その時代でありますね。多くの人々が信仰に導かれていく中で、豊臣秀吉は、その時代は豊臣秀吉がまだ天下を持ってたわけでありますが、その秀吉がその力を恐れるわけです。まずイエズス会というグループが入ってきて広げていたわけであります。フランシスコ・ダ・ザビエル、イエズス会であったわけでありますが、このイエズス会がまず日本に入ってきて福音を伝えていきました。そしてその後にフランシスコ会が入ってきました。その時にイエズス会とフランシスコ会の間にはやっぱり ね、勢力争いみたいなのがあったことが分かってきました。そしてその後ろにはヨーロッパの勢力争いがある、そういうことがだんだん見えてきました。これはまずいということで、秀吉はそれまでも10年前からキリスト教の伝道を禁止していたのでありますが、あまり厳しく取り締まっていなかったし、信仰自体を禁止していなかったので、それほどこの厳しくなかったようであります。でもこの時、今から420年、1996年くらいですね、1996年にこれはまずいと思った、スペインがアジアの国々を支配下に入れてきている、あの国もこの国もとスペインの支配のもとにある、その中で本当はまずいと思った、宣教師たちクリスチャンたちが利用されている、それも見えてきた、本腰を入れて1596年の秋、この秀吉は石田三成に命じて京都のクリスチャンたちを捕らえた。24名のクリスチャンたちが捕らえられました。そして大阪に連れてかれました。翌年1月長崎で処刑せよというふうに命令が下りました。大阪と京都で引き回されて、それからはるばる長崎まで連れて行かれました。それはもちろん見せしめのためです。イエスを信じるなら、キリストを信じるならば、お前たちはこうなるんだぞと見せしめになったのであります。そして24名が逮捕された、まあ、この京都で最初に捕まったんですけれども、最終的には26名が処刑されました。後から増えた2人は24人の信徒たちの世話係のためにそこにいた人だったそうであります。そしてなんとその26名のうちの3名は15歳以下でありました。一番若い子は12歳でした。12歳の若者はルドビコ茨城という、そういう名前の若者でありましたが、このルドビコを含む、このルドビコ茨城も含めて、このうちの何人かは逮捕される必要がなかった、でも自ら進んでこの26人に加わったというふうに言われています。26名を処刑した役人は、この12歳のルドビコがあまりにも若いのを見て、彼に対してこのキリストの教えを捨てればお前の命は助けてやろう、そのように話したそうであります。けれどもその時に彼が答えた答えが今も残っています。伝えられています。束の間の命と永遠の命を取り替えることはできません。この世の束の間の命と天国の永遠の命を取り替えることは私はできません。そのように彼は逃げようとしないで処刑されていったと言われています。イエス様の約束です。この地上の命は長くても80年、90年、100年です。しかし死んだ後、永遠の世界は永遠です。この世の地上の生涯はたかだか100年でありましょう。でも死んだ後の永遠の世界は本当に文字通り永遠です。数学で考えれば分かります。いや、この地上で神様と共に歩む歩みは、この祝福、この喜び、この世の天国、これは素晴らしいものです。でもそれはちょうど永遠の天国、永遠に神様と共に歩む祝福、あの世の天国の味見みたいなもんだって。お店に行くと試食させてくれるところがある。ああ、ちょうどお昼の時間でちょうどお腹空いてたと思って試食させてもらう。ああ、美味しかった。ああ、だけど買わない。 そういうことが結構多かったりするわけで、あの味見みたいなもんだって、私たちはこの地上で神様と共に歩む、素晴らしいなって、本当にイエス様と共にあって、なんて素晴らしいんだと思う。でも、どんなに素晴らしくても、あの天国の味見のようなもんだって。数学的に考えても、わかりますね。もう、あの、蜂が寝てるみたいですかね。無限大という意味。無限大イヤーズ。100年くらいと無限大イヤーズ、どっちが大きいですか？当然です。10倍します。100倍します。永遠の世界の方がずっと長いです。いや、何倍くらい？ 100 倍、200倍、いや、500倍、1000倍。どんなにかけても、どんなにかけても、どんなにかけても、どんなにかけても、どんなにかけても、永遠の世界は本当に、どんなにこの地上の生涯を何倍にしても叶わない豊かさを持っていると、イエス様は私たちに約束をしてくださいました。そのようなものを準備しているんだから、神様はそのようなものを持って私たちを迎えてくださるんだから、恐れるな、恐れるなと言われたのであります。32節から33節にイエス様はこのように言われました。だから人の前で私を受け入れる者を、私もまた天にいます、私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を、私も天にいます、私の父の前で拒むであろう。私をこの地上で告白するならば、私も神様の、あなたのことを神様の前で私の友として、あなたのことを紹介するよ。でももしもあなた方が人々の前で私のことをイエスなんて私は知りませんと否定するならば、私もあなたのことを神の前で、これを私は知らないよって否定するよと言われたのであります。皆さん、私たち心で信じてればいいでしょうって、形は違っても心で信じてればいいでしょうと私たちは言うかもしれない。でもイエス様ははっきりとここでおっしゃってる。人々の前で私を告白しなさい。心の中だけじゃなくて、本当に堂々と人々の前で恐れないで告白しなさい。人の前で告白することが大切なんだよって。人の前で私を否定するならば、私もあなたのことを神の前で否定するよ。本当に私たち何を恐れるでしょうか。迫害を恐れるでしょうか。死を恐れるでしょうか。本当にイエス様は恐れるな。私たちが恐れるべきなのは、永遠の世界に私たちを迎えてくださるイエス様なんだよ。永遠の世界に私たちを迎えてくださる神様を恐れるべきなんだよ。恐れるべきなのはその方だけなんだよ。他のものは何一つ恐れるに値しないんだって。勇気を出しなさい。大胆に歩んでいきなさい。そのようにイエス様は私たちを招いていらっしゃるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、魂の自由を与えてくださる神様ということであります。この神様は、恐れるべき神様はどんな神様かというと、私たちの魂、私たちの魂に自由を与えてくださる方。だから、この方を恐れるべきなんだって。この方を恐れないで、他のものを恐れるならば、私たちの魂の自由が奪われてしまうんだって。この神様だけを恐れなさい。そのように私たちを招いてらっしゃるんですね。先ほど お話したように、この聖書の箇所、さっきお読みした28章の8節の聖書の箇所は、この地上で命を奪われることがあっても永遠の天国へ迎え入れてくださるんだから心配するなよ、そのことをイエス様は言われているんだ。私はずっとそのように読んできました。決して間違っていません。今お話したように間違っていることを言っているわけではありません。でもそれだけ、いや、それも本当に大切なんですが、でも今回準備をしている中でもう一つのことを示されました。ただ生死の問題だけじゃなくて、この生死の問題だけじゃなくて、この世とあの世、この世の天国、 よりあの世の天国、いやその話だけじゃなくて、この地上で生き続ける時も神様は私たちの魂を守ってくださる。私たちの魂は神様の御手の中にあるんだ。この地上においても、たとえ私たちの体の自由が奪われるようなことがあったとしても、私たちの体が何かに縛られてしまったとしても、神の御力によって私たちの魂は自由なんだということであります。人々を迫害する人々は、私たちの体に害を与えることはできるかもしれない、体の自由を奪うことはできるかもしれない、しかし私たちの魂はそんな中でも自由なんだ。神にあって私たちの魂は自由なのであります。皆さん、第二次世界大戦の時にナチスの強制収容所に入れられた人々、いや本当にあのワシントンに行くとその博物館がありますよね。本当に恐ろしい。本当に人間どうしてここまで残酷になれるんだって思う。そこに入れられた人々の中にも、でもその自由を奪われる中でも私は自由だ、体の自由が奪われる中でも魂は自由だ、そのことを経験した人々の証言があります。文化大革命の中国の労働改造所、まあ、それはまだ私あの訪問したことはありませんが、それもワシントン DC にあるそうですね。労働改造所の、文化大革命の時代の中国の労働改造所、労働を通して反革命的な思想を作り変えられるためのこの強、やっぱり強制収容所ですよ。強制収容所の博物館が DC にできたよ、あるそうでありますけれども、でも本当にそこでも本当にひどいことがなされていた。でもそこでも本当に魂の自由がある。体の自由を奪われて洗脳されるようなこの状況の中にあっても、でもイエス様のによって自由があったんだ、その魂の自由があったんだ、その証言があります。本当にひどい環境に入れられて人々の心がすさんでいく、助け合うのではなくて疑い、奪い合い、盗み、自己中心的な行動をする人たちがどんどん起こっていく、そんな中で聖書を中心とした、賛美歌を中心とした集まりが生まれてくる。見張りの目を盗んで聖書研究会が始まる、賛美をして神様を礼拝する礼拝が始まる、その時に今まで疑い合っていた、今まで物を奪い合っていた、人の物を盗んでいた、そういう関係の中に互いに助け合い、自分を与え合い、本当にお金を出し合って、このお互いを助け合ってコミュニティが生まれてくる。絶望に支配されて人々の中に希望の光が灯る。相変わらず自由はない、外には出られない、いつ殺されるかわからない、命の危険がある、でも役人は相変わらず残虐、でもイエス様によって信仰と希望と愛を与えられた人々の中には命があふれていたと証言されています。第二次世界大戦の日本軍の強制収容所の中でもそのことが明かしされています。スコットランド人の、このアーネスト・ゴードンという人、あの本を書きました、教会図書にも入っています、クワイ川収容所の奇跡、あの何ですか、戦場に架ける橋の舞台になったところですよね。あの日本軍が東南アジア、今のタイとかカンボジアとかあそこら辺をもう支配占領して支配下に収めてイギリスやアメリカと戦うわけでありますが、そこ南方戦線、本当にひどいところだったわけでありますけれども、その、ゴードンという人はそこに派遣されるわけですよね。このシンガポールのこのスコットランド人でありますから、イギリス軍でこのシンガポールに派遣されるわけであります。そこでシンガポールが日本軍に攻められて占領された時に、彼は逃げる なんとかスマトラ島に逃げようとするわけでありますが、でも途中で日本軍に見つかって捕虜になってしまう。本当にこの恥ずかしい話でありますが、日本軍の捕虜に対する仕打ちは本当にひどいものだったそうであります。今本当に私はいろんなところでそういうのを見聞きして腹が立ってしょうがないんですが、その日本軍のしたことを否定するこの人々がものすごい勢いで増えてますよね。恐ろしいことです。日本軍の捕虜に対する仕打ちは本当にひどいものだった。ゴードンはそれを証言しています。捕虜になるくらいだったら自決しろ、ね、捕虜になるくらいだったら自分で自殺しろって、そういう日本軍でありますから、捕虜のことなんか人間とも思ってなかった。残虐な方法で殺害することも当たり前、病気になったらそのまま死ぬのを待つ、それが当然だったそうであります。ゴードンが捕虜として送り込まれたのがこのクワイ川のあたりのチュンカイという収容所でありました。そこでゴードン自身も病に倒れ死にそうになりました。ある時には彼はもう死んでるんだ、こいつはもう死んじゃったんだと思われて、死体と他の死体と一緒に置かれていた時もあった。それくらいひどかった。そんな彼の身の回りの世話を買って出た人々がいました。それが2人のクリスチャンだったそうであります。ゴードン自身も信仰を持ってました。ゴードン自身もこの、教会で育って教会で育って、ある意味教会で育ったかいうのは当たり前のようなレベルの信仰は持ってました。でもこの2人のクリスチャンに出会った時に、このゴードンは自分の信仰って何だったんだろうと思った。彼らの姿は聖書の言葉その通りだった。第一ヨハネの4章の11節と12節の言葉でありますが、愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるので、この日本軍の捕虜に対するひどい扱いの中で、もう本当に腹が立ってしょうがないこのゴードン。そしてお互い捕虜同士力を合わせればいいのに、なかなかそれができないで、本当にこの罵り合いがあり、この力のある者が弱い者をいじめる、そういうことが起こってくる、そういう収容所の中で全然違うレベルの生き方をしている人々がいた。その時に彼の信仰チャレンジを受ける。本当にこの人たちはまさにこの通り生きてるんだって。神を見た者はまだ誰もいない、でも私たちが互いに愛し合うならば、神様はその中にいてくださるんだよって、神様がこんなに愛してくださったが、私たちも互いに愛し合うじゃないかって。ゴードンも健康が回復していく中で、その彼の魂も作り変えられていきました。彼も聖書を一生懸命読んで、そしてまさにこのように生きていきました。彼はこの言葉を本当に神様から与えられた言葉として、その本の中に書いています。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。そしてその信仰は広がっていきました。空気が変わっていきました。お金を出し合って病の人に卵1個買って食べさせてあげることが起こっていきました。いや、卵1個で命が助かった、それくらい栄養状態が良かったそうであります。そういうことが次々と起こっていきました。人のために自分の命を犠牲にする人々が起こってきました。そしてゴードンの周りに聖書を読みたいという人々が集まってきました。教会が生まれました。学校のようなものが生まれていきました、収容所の中に。そしてそれは 自分たちをこの支配している日本軍にとっても、日本軍にとってもなんだこれは素晴らしい思わせるものになっていったのであります。周りに起こっていることは変わっていませんでした。やっぱり日本軍の捕虜に対する扱いはひどいものでした。東南アジアの気候はスコットランドの出身の彼にとっては過酷なものでした。しかし彼の周りには人々が集まり、助け合い、学び合い、祈り合っていった。クワイ川収容所の奇跡と彼は本の中に、このその章の題名をクワイ川収容所の奇跡と題していますけれども、本当に奇跡が起こっていきました。そして最後にはこのような状況の中でも敵を愛しなさいというイエスの教えに従おうという思いに彼は作り変えられていたのであります。皆さん、これはそのような非常な過酷な状況に置かれた人だけに、私たちももしかそういうことがあったら、そういうふうにしなきゃなと、そのようなひどい状況の中に置かれた人だけに当てはまることだと思っていたらそれは違います。私たちも日々戦いがあります。私たちも日々この同じような私たちの魂をこの縛ろうとする力との戦いの中に生きています。私たちは心のどこかで思っています。こんな状況だから、こんな困難があるんだから、私がこう思うのも仕方がない。あの人が私にこんなことを言うんだから、私はこんなことを言われたんだから、こんな仕打ちを受けたんだから、私がこんな気持ちになるのは当たり前だ。まるで私たちの魂が不自由であるかのように思ってしまうのであります。それは私たちをそのような考えに閉じ込めようというサタンの声であります。私たちはイエスを信じるときに、神様を信じていくときに、私たちの魂に自由が与えられるのであります。自由を神様は与えようとしていらっしゃるのであります。神様は私たちのことをその愛の支配の中に満たして、本当に状況が難しくても、状況が大変でも、悩みが尽きないようなところに置かれたとしても、私たちの魂は自由なんだ。神様はそれを私たちに与えることのできることであります。ですから、この神様を信頼していこうじゃありませんか。この神様のもとに自分のこの命をお任せしていこうじゃありませんか。私たちの体の自由を奪う者がいても恐れる必要はありません。私たちの命を奪う者がいても恐れる必要はありません。私たちは自由なんです。私たちの魂は神様の支配のもとで自由なんです。本当にこの方を恐れて、この方のもとに自分自身を委ねて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたに心から感謝いたします。あなたがどんなに私たちを愛し、どんなに力強いあなたの道からを持って私たちを支えてくださっているかを覚えて、心から感謝を申し上げます。神様、私たちの信仰の先輩たちが天国を見据えて、命を張って、体を張って、その福音を伝えていきました。受け継いでいきました。本当に文字通り命を失って信仰を守っていった先輩たちがいたことを思います。あなたは彼らを支え、そして天の御国へと受け入れてくださった、そのことを覚えて感謝を申し上げます。そしてそれだけではなく、本当に魂の この体の不自由、自由が奪われて不自由な中に置かれた者も魂の自由が与えられて、あなたを証しする者として生かされてきたその信仰の先輩たちがいたことも感謝いたします。私たち今このアメリカの国で命が奪われることは考えられません。自由が奪われることも、信仰を持っているがゆえに自由を奪われることも考えられませんけれども、どんなに私たちは魂の自由を見失っているかということを思います。本当に恐るべきものを恐れないで、恐るべきでないものを恐れていることがどれほどあるかということを思います。主を憐れんでください。本当に私たちが恐れるべきあなたを恐れ、恐るべきないできてない他のものを恐れることはないように、そして主よ、どんな戦いの中にあっても、どんな困難の中にあっても、あなたにあって霊の自由をいただき、魂の自由をいただき、本当にこのイエス様と共に歩む喜びを周りの方々に伝えることができるように、助けてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。